清流豊川のほとり、白い校舎のその中に個性豊かな頭脳がいっぱい、学生たちと青春を燃やしています。創造先生カタログ、この時間は豊橋創造大学および豊橋創造大学短期大学部の先生を一人二週ずつじっくり紹介していくコーナーです。今日は先週に引き続き、創造大保健医療学部医学療法学科の学科長、清水和彦先生に聞きます。
もうね、先週の放送の時からそうだったんですけども、先生が優しい、もう気がつく男だし、先週のお話では、先生こちらにね、豊橋の方に来られてる時は家事も自分でやってお弁当も作ってる、はい、お弁当の中身はちなみにどんな中身のお弁当を作られるんですか？
まあ、出来合いのものですね、出来合いのものなんですけども、まあ、弁当のことを語るとですね、夕方から喋らなきゃいけないです、前の日の、
あ、そこから準備を始めるわけ、
準備はもう当然始まるわけですけどね、最近僕自身が食事の形態が少し変わってきたんです、以前食べてたものと最近食べるものが変わってきたのね、っていうのは福岡先生っていう生理学の先生がいらっしゃるんですけどもね、生物学系の先生がいらっしゃる、あなたの食べたものが半年先のあなたになりますと、っていうことを聞いた。でそれも僕は、まあ、そういう学問してるから知ってるはずなんだけど、ろくなもの食べてなかったんですよね。
例えば、
例えばですね、ダイエットが必要だなと思えばもやしとかね、そういうものを主体とした夜の惣菜になっちゃうわけですよ。
あ、そうですね、
で夜はお酒を飲みたいと思いますから、
飲みたいですね。で
カロリー自体をこう抑えていくと本当につまんないものを食べてるんですよ。
豆腐だけとか
もやし関係ですね。
要は別にもやし好物なんですか？
いやいや、ですからもやしでダイエットをしようとしてた。
あ、もやしダイエットで、ね、はい、安いですし、ね、
安いしです、
もやし
量が増えますよね。
そうですね、かさ増しにいいですね。
ですからもやしを炒めてペペロンチーノに封印するとかね、ですからやってることは料理なんですよ、あともやしを使ったスーラータンとかね、であとは、まあ、三河湾で取れる地魚、あとはアルコールですよね。
アルコールですよね、
っていう生活をずっとやっていて、その残ったものが翌日のお弁当だったんです。
あ、もやしとかもやしとかもやし
が、もやしとかただお昼はちゃんとした炭水化物を取りたいから、玄米だとかね、あと十六穀米だとかを入れたお弁当を作るわけです。であとは、お昼では前の日に残ってるお魚だとかを焼いたり煮たり、あ、ごめんなさい、朝のこと言ってませんでしたね
朝ごはん、そうですね、
朝ごはんは食べません。
先生、朝ごはん抜きなんですか、いつも？
抜きではないんですが、父親自体、僕の父親はもうすでに亡くなってるんですが、リンゴジュースと人参、
コップ一杯のリンゴジュースと、
それと人参をすりおろしたやつ、それを混ぜてですね、昔流のスムージーなんです、それでずっと60から一人で生活していて、85まで頑張ってたので、
朝ごはんを、
はい、彼もちょっと食に関しては偏ってる人なんですね、だから朝はそういう人参ジュース、リンゴジュース、お昼はそば、
もう必ずそばなんですか？
はい、そばで、夜は好き勝手放題に飲む、
とりあえず飲みたいだけ、
飲みながら、あとね、血圧が高くなるとイワシを食べるんですね。
あ、はい、
でそうじゃなければ地魚で好きなものを食べる。で彼が、毎日毎日毎日毎日血圧計をの数値を取っていくんですね。
豆ですね。
そうするとね、綺麗なんです、朝昼夜、
あ、グラフ
が朝昼夜ってきちんとこう並んでいくんです。
上下がね、はい、毎日揃う。
ちょっと高くなるとイワシにするんですねちょっとまた揃って、そういう生活をしてったんですよ。
先生のとこは親子揃ってお酒好きなんですね。
酒は好きですね。
で食に偏りがあると。
食に偏り、そういうことはもうやめた方がいいなと思ってきて
あ、そうなんですね、はい、
でそれで最近きちんとこう食べるものも食べてくるんですね。ただですね、最近困ってるのは、まあ、体重の日内変動というのがすごいんですが、週内変動、
1週間の体重の変動、
はい、こちらにいた時の帰る時のギリギリ金曜日の体重と、向こうに戻って 出てくる時の体重で2キロ違うんです。
どっちが多いんですか。
自宅に帰ると太っちゃう。
まあそうでしょうね、
うん、っていうのは奥さんが私が食べたものとかを伝えるでしょ、
はい、
そうすると張り合ってくるんですよね
それよりいいものを出そうと。
そうそうそうそう、
奥様か。
だからあのいろんなものが増えてきて今それをどう調整するかという段階に来てるんですけれどもね。
でもあの男性の一人暮らしになっちゃうとね、
うん、
でもこう外に食べに行こうとかそういうのが多くなりがちで、
うん、
相当大も美味しい食堂があるのでお昼の食堂にとか。
僕ねどちらかというとそういうところで人と会うの苦手なんですね。
あら
人見知りしますすごく
じゃあスーパーで知り合い見かけたら隠れちゃうタイプ。
そうですね、学生たちも秋田でバイトしてますからそうすると何を買っていくかって興味津々で見られるのも辛いですよね。
変なもん買えないですからね。
うん、思わずね高いものを手にしちゃうと嫌ですし、ね、
あ
でもね行く時間帯が8時15分とか8時半なんです。
あ夜の、
うんうん、そうすると秋田で何が起こってるか
値下げ
値下げそう
半額とか
言ったからね。半額4分の1まで行く時ありますでしょ。でそれを狙ってこう お刺身だとかあの神奈川県で食べるお刺身ではない
ちょっといいやつを
もっともっといいやつで生きがいよくて、
うん、
そういうものを毎日食べれるわけじゃないですか、
はい、
それとアルコールのためだったら少しこう我慢できるのがこちらの生活ですよね。
あの先生神奈川からこちらに来られてるんですね、
はい、
ずっとじゃなくて週の4日間はこちらという話、
まあ、通常でしたら単身赴任という言い方をしますよね。
で残り3日間は神奈川のご自宅に、はい、
ですから半身赴任
半身赴任10年前からずっとその生活なんですか。
そうですね、
はい、先生初めて豊橋に来られた時というか豊橋に行くんだって思った時にどう思いました。
通過する駅でしたよ ね、
あ新幹線でね
山口県の出身ですからいつもこう妙に長ったらしい静岡を向けて、
そうですね、
ほっとしたところが大体、
ね、
あの豊橋ですよね
愛知入り最初が豊橋ですね、
はい、ですからそういう意味では知ってたんですけども、
はい、ご存じなかったわけなんですね、はい、実際に豊橋に来られてみて豊橋どうですか。
僕には合ってると思いますね。食べ物自体が山口県の下関に似てるっていうか。
あそうなんですね。
こちらであの三河湾でフグは取れるでしょ、
はい、
貝は美味しいでしょ、うん、地魚がこう豊富ですから。
そうですね、
その辺からいくと食べるものに苦労したことはないですね。
やっぱり美味しいですか、
はい、あと野菜も美味しいし。だから今最近お昼はボール一杯ぐらいのお野菜、
うん、
それもいろんな種類をちぎって入れて、
はい、
であとはピーナッツだとかを入れてね、あの豆だとかくるみだとか、うん、そういうのを入れて食べてますから。でしかも時間かけて食べてるんですね、
はい、
そんなことやってるんだって見られちゃう
おしゃれですね先生。なんかファーストフードばっかりかじってる我々ちょっと見習いたいところですけどね。
うん、それも作ってきたばっかりを蓋開けて食べるというよりは振ってね、
はあ、
攪拌してとかこういう風に、
はあ、混ざるようにして。
そうそうそう、
おしゃれですね、
まあ、そう言ってください
そうそう、であの清水先生のなんか優しいっていうところなんですけど、先生昔からこんなにこう家事もできて優しい男性だったんですか。
いやいや、あのもっと傲慢です。
とんがってたんですか。
とんがってましたし鼻持ちならない人間だったと思います
よ。息つかないやつだった。
息つかないやつですね、うん、まあ、今もそうかもしれませんけど我が道を行くというところがあったし、
ここに前、
ね、人の意見ってのはあまり聞けないところがありますね。まあ、B 型なんですけどね、まあ、その血液型で人の判断してはいけないし性格がどうのって言ってはいけないんですけども、
いわゆる典型的な、はい、
たまたま家内のところがみんな A 型なんですよ。
あら、
それからするとね周りが A 型で固められた B 型っていうのは、なんかその辺で、まあ、力関係力道が働いたのかもしれませんけどその辺でも変わってるかもしれませんし、
はあ、
もう一つはやっぱり奥さんですよね、変えてくれたの、
はあ、奥様が、
はい、
変えてくれて、なんか強制されたんですか。
強制はされてはいないけど例えばあのそういう付き合い方してはダメだよっていうことをこう言葉じゃなくて態度で示してくれたりしましたよね。彼女の趣味とかと付き合うのはあまり好きではないんだけど、うん、その趣味だとかを付き合ってると結構面白いんですよね。例えばこれ、
これ何ですか。あの今先生の研究室の机の上にね、あのマフラーのような、
ね、これ彼女が
染め物ですか。
染めて、そうよ、藍をね自分で育てて染めて、
藍染め、
はい、その前に自分でこれ 折るんですよ。
折って、
はい、布も。
素材は何です
か。何でしょう。綿ですかね。はい。
わあすごい綺麗。うん。藍のグラデーションもすごく。
まあ一番最初に作ったやつですね。それからね、最近ここ暖房つけないでいるとこれね、はい、膝掛けに使ってるんです。
織物。
はい。まあ妻から逃げたいということもあるんだけれども、まあ、妻をいつもこうやって意識してるわけではないんですけども、はい、こうポッと置かれてるとこうなかなかなんていうか裏切れない、
邪険にできない
ですね。邪険にできない
というかなるほど。じゃあそういった奥様のこう支えがあって、
はい、
それからあの先生前回の放送の時は、うん、人間嫌いなんだという話もされてましたけれどもでもこの理学療法をやってる方はやっぱり人とのこう付き合いっていうのは欠かせないじゃないですか。
あの必須ですよね。ただ先ほど僕は人見知りっていうことを言いましたけど、仕事で会う患者さんは僕の目の前に一人あるいはご家族を入れると数人でいらっしゃるだけですよね。
基本1対1か1対
3人、はい、でそこでその方と関係を取らなければ仕事にならないわけですから、
コミュニケーションですね、
はい、コミュニケーションっていうと言葉だけかっていうとそうじゃなくて、僕たちはちゃんと歩くためにちゃんと支えなきゃいけないし、
触れ合いますからね、
はい、うん、あのそういうコンタクトもあるし、その方が何を意識してるかということを心理的に読み解かなきゃいけないところがありますよね、まあ、そういうことがあるとやっぱりこう仕事としてオンオフがこうあるわけですよね、うん、そういう中で自分自身も、まあ、あの人嫌いな部分があるけどもちょっと付き合おうかという感じで少しずつ窓が開いていったのかもしれませんね、
はい、じゃあ時々とんがってた清水青年が今こんなに丸い丸い清水先生になったのは、その奥様のおかげと合わせてやっぱりこの理学療法学との出会いっていうのも、うん、
それですね、
あった、
うん、それとあとはもう一つあるとしたら、親戚も含めた自分の父親なり母親なりね、で神さんの方の家族で亡くなる方がいらっしゃるんですよね、うん、で今日もちょうどあの月命日なんで母親の、うん、ものを身につけてるんですけども、
あこのちょうど先生の首元にネクタイじゃなくて、は
い、ループタイですね、
はい、
あの素敵な、まあ、ループタイというかこういう感じ、
緑色の、あそれお母様のものなんですね、
はい、で父親の月命日は別のをするんですけどね、
あ、はい、先生そういうとこちゃんとしてらっしゃるんですね、
こういうことを考えるようになったというか自然になってきたのがつい最近といえば豊橋に来てからですかね、うん、だからこの周りでずっと見ていくとね、僕の周りにはもうあの父が死んでから山口県の実家というのは潰しました、さら地にしたんですけども、例えばこういうものとかね、
これ
こう父親は船乗りだ
ガラスですか、
はい、ガラスというか、クリスタル、
クリスタル、
はい、
でイルカがこれ
イルカどうぞ
後ろから掘られて
掘ってますね、
で表から見るとイルカが3匹、うん、連なって泳いでるように見えると結構分厚いですね、
はい、でさっきの妻の布の上にやると泳いでるように見えるでしょ、
あそうか藍染め青 でクリスタルは透明なので、
うん、
この海の中をイルカが泳いでるみたいな、
そうであとこれあの父親が好んで使ったコースタ ースタークジラなんですよ、
本当だ木のコースターなんですけども、うん、あの四角くて今の先生みたいに角がない丸いコースターなんですけど、クジラこれシロナガスクジラからいかですかね、はい、親子が写ってる、
はい、
すごくかわいいです、
であとそちらに行くと父親が好きだったドンキホーテの彫り物とかね
なるほど先生今立ち上がって
でね、そういう中で例えばこちらに今ペンギンが
木彫りのペンギンさんですね、
これ見てどっかおかしいところありません、
え木彫りのペンギンですよね、
なんかここだけ色変えて、
あマジックでマジックあの手の部分だけ
どうしたと思います、
先生が小さい頃落書きされたんですか、
そう
当たっちゃった
でしかもねカットするときに、はい、彫刻刀で切ったところをね これ父親が一番大事にしてたものなんですよ、
木彫りのペンギンさん、
うん、南平洋とかに行ってペンギンを実際に剥製で持ってきたりしてたんですけども、はい、それと同じようにどっかでこれを見つけて買ってきたんでしょうね、うん、で首都航海を終えて帰ってきたら私和彦がこんなことをしちゃったわけですよ、
大目玉じゃなかったですか、
いやそれはねかなり怒られるかなと思ったらニタッと笑ってね悲しそうな顔で笑うんですよ、
あらそういう時のお父様の顔って大人になってから夢に出てきたりするんですよね、うん、
まあ夢に出ない部分通常ここで目と目が合うとね
ドキッと
ドキッとこっちがするわけですよ
なるほど、
まあ、そういう意味でねそういう思い出だとかそういったものに慕っているっていうのが
あるんですね先生の研究室にはね
私物ばっかり
いやいやあの素敵な思い出に囲まれながらリバーサイドキャンパスで、教えてらっしゃる清水先生なんですけど先生あの最後にですねこれからの先生の夢があったらぜひ教えてください
夢ですか、今63ですからね夢っていうのはやっぱり夢っていうかもうすでにやり始めてるところなんですけどね自分の教えた学生が、かれこれもう1,200〜1,300人いますかね
もうそんなになりますか
最初の頃は1年間に20人ですけど今こちらだと60人近くねそうするとそれくらいいるんですが彼らが実際にやってるのはね現場をサングラスか何かをしながら、ね、怪しい人間として、
はい、
ちゃんとやってるかなっていうのを見に行きたいなとこれが一つちゃんとやってるだろうなと思うんですけどもその人が頑張ってるのを実感として味わいたいなこれが一つそれから今度自分が年を取って亡くなっていくっていうか身内も亡くなっていくでしょうしそういう中でもう少しこう死にゆくっていうことはどういうことなのかっていうことを考える時期に来てるのかなだからそれがうまくこう学問っていうふうなものではないけど納得できるものとして皆さんに紹介できるようなねそういうものにしたいなっていうふうに
就活ってやつですね
就活、はい、就活ではあまり良くないがあの心穏やかにね心穏やかに、まあ、その辺からいくと僕ね豊橋のおじいちゃんおばあちゃんっていうのは大好きなんですっていうのは、はい、多分豊橋からそうお出にならないで育って土地でいらっしゃる
で
たまに病院で待ち合わせにいると70、80の方がお互いにこう来た時おっていう感じですよねで、あの人どうした、自分が4年の時に2年生だったとかそういう話をしている、
はい、同級生話とかね
だって目の見えるそういう付き合いがずっとこう老後まで続くわけじゃないですか、うん、でそれが励みでまたそういう、まあ、病院で集まって同窓会してるわけじゃないでしょうけども、うん、そういうのがあるっていうのはやっぱりすごくいい位置にいらっしゃると思うし多分豊橋って今長寿県ですよね健康長寿
そう思います
1番か2番でしたかね静岡 とこちらというのは男子も女子もだからそういうことからするとすごくいいところにいるんですがそうじゃない県だとかで行くとねもっと一人でこうギスギスしてるワンルームマンションに住んでる年寄りとかがいるわけです
孤独死とか問題になってますもんね
だからそういうのを少しこうそこから引き出して活動するような場がいずれも設けられるといいなと思いますしねそういうために作業療法の先生方とか一緒に研究しませんかという話はしてますけどね
はいわかりました本当にあのいろんなこれから特に高齢の皆さんに対してはね課題っていうのがたくさん出てくると思うんですけれども先生も還暦過ぎられてもまだ勉強中と
これ学生に言ってるんですけどね、はい死ぬまでというか理学療法をやってる間はずっと勉強ですから、うん、もうこれはしょうがないですね
医療も日々進歩しますからね
そうですね、
今回はですね、清水先生にお話を聞いてまいりました清水先生本当に今日はありがとうございました、はい、
お疲れ様でした
創造先生カタログ先生レビュー by 学生
創造大学保健医療学部理学療法学科の杉田克也です本当に清水先生は僕たちのお父さんのような存在で入学した時から本当にお世話になりました授業を何回か受けてたんですけれどもまあ高校生の延長のような感じで授業中に携帯を触って怒られたり募集されたりと、まあ、何かと本当に1年から4年までご迷惑をおかけした生徒の一人だったと思います、まあ、本当に清水先生は昼間スムージーを飲んでいたり、まあ、夕方になると学校の周りを歩いていたりと本当にどこにでもいるようなお父さんで気軽に話しかけられる先生の一人だったと本当にいい先生に恵まれたなと僕は本当に思います、まあ、これから僕も働いていきますけども、まあ、清水先生の笑顔を思い出してまた働いていきたいと思います本当に清水先生、ここで感謝の言葉を述べたいと思いますありがとうございました
調子を聞いてる
創造先生カタログ、いかがでしたでしょうか。さて来週は太陽光発電などエネルギー問題の研究がご専門、理科大からやってきた創造大学の先生、豊橋創造大学経営学部経営学科の学科長、剣木義重先生を紹介します。お楽しみに。